おはようございます。カリオの祭りおめでとうございます。クリスマスおめでとうございますじゃなくて、メリークリスマスじゃないんです。カリオ祭りおめでとうございます。メシアが、誕生されておめでとうございます。イエス様のお誕生日おめでとうございます。神様に感謝ですね。今日はミカの5章です。この5章は理解するのに難しいですね。どの時代に、書かれたかちょっとわからないんですね。どの時期で書かれたかってちょっと迷ってました。やっぱり ヘゼキヤ王の時の話だと思います。今日のテーマは、この5章のテーマはイスラエルのあがないですね。イスラエルが救われるというテーマにしたいです。1節から6節は第一段落ですね。メシアの誕生っていうテーマです。またはメシアからの、贖いです。1節、今軍隊の娘勢ぞろいせよ、砦が私たちに対して設けられ、彼らはイスラエルの裁き司の方を打つて杖で打つ。軍隊の娘よ、ここで書いてる意味は、すべての民、すべての娘、女の子たちでも、も含めても、一緒に集めて軍隊にならなきゃいけないんです。なぜかというと、敵が私たちを囲んでいるし、イスラエルの裁き司の方を杖で打つですから。イスラエルの裁き司は誰を指しているんですか？主でしょうかな？神様、主でしょうか？または当時のイスラエルの王様でしょうか？私はここで書いてるのが、当時のヘゼキヤ王だと思います。なぜかというと、当時のシナジナ王がヘゼキヤ王を、攻撃した時、いろんな話でヘゼキヤ王を見下した、記録もあったんです。ヘゼキヤ王はそういう、見下される話聞いたら、そう言わないでほしいって返事をもしました。シナジナ王の王が、ヘゼキヤ王を見下した話をしたにもかかわらず、実は主の子供を見下しました。ですから、ヘゼキヤ王のを指しているもあるし、間接的に主のことも指していると思います。ここではイスラエルの裁き司の方を、杖で打つだけって書いてあるんですね。イスラエルの王っては書いてないんですけど、やっぱりおそらくヘゼキヤ王のことを指しているんですね。ヘゼキヤ王はアッシリアの、敵対についての話だったんです。当時はアッシリアの攻撃の最中の時代だったと思います。そういう時にミカ預言者はこの5章を、語られました。 2節、ベツレヘムエフラテよ、あなたがユダの氏族の中で最も小さなものがだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から永遠の昔からの定めである。それゆえ産婦が子を産む時まで彼らはそのまんまにして置かれる。彼の兄弟の他の者はイスラエルの子らのもとに帰るようになる。3節までですね。ここでの予言はメシアが生まれる予言です。ユダヤが滅ぼす前の予言ですね。メシアが生まれる、そのメシアがベツレヘムから生まれるんですね。また支配者になる、王にもなる、常しえまでからです。永遠の昔から定めである。ですから神から生まれるということを指しています。メシアが生まれる時の光景はどういうような時でしょうかまでは予言しているんです。軍隊の娘よ、って書いてあるんですね。一節今の国はまた私たちの国、また私たちの王が見下されている。でも同時にメシアが生まれるんです。メシアが生まれて人々が解放されるんです。この神から生まれる人は救い主で、永遠の昔からの定めである。生まれてこられる時は私たちが敵と向かっている時です。そのメッシアが生まれる時はイスラエル人がちょうど、苦しみの中、また敵に囲まれる、時の最中です。3節、それゆえ産婦が子を産むまで彼らはそのままにして置かれる。国、イスラエルという国はもう、苦難ばっかり体験して、でもこの困難の中、メッシアが、また、贖いがやってきます。彼らの兄弟の他の者はイスラエルの子らの元に帰るようになるんです。このメシアが生まれるとイスラエルの他の人も全部帰るようになるんです。4節ですね。4節、彼は立って主の力と彼の神主の皆の意向によって群れを飼い、彼らは安らかに住まう。今や彼の威力が地の果てまで及ぶからだ。神様に頼れば、このメシアは全然戦車とか馬は必要ないんです。主のまたは人の軍隊に頼ってるんじゃなくて、そのメシアは神様の力に頼って、イスラエルの人に神様主の救いを与えられるんです。この地上の国を立て上げるために、生まれるんじゃなくて、平安は次のようにしてくる。五節に書いてありますように、メシアは主に頼ってイスラエル人の養っていくんです。 平和になるんです。そのメシアは、権威の、威力が地の果てまで及ぶんです。4節の末ぐらいですね、終わりぐらいですね。このメシアは、地の果てまで彼の皆が及ぶです。平和は次のようにしてくる。5節ですね。アッシリアが私たちの国に来て、私たちの宮殿の踏みにじるとき、私たちはこれに対して7人の牧者と8人の指導者のを立てる。彼らはアッシリアの地を剣で、ニムロテの地を抜き身の剣で飼い鳴らす。アッシリアが私たちの国に来て、私たちの領域に踏み込んできたとき、彼は私たちをアッシリアから救う。必ず私たちを救うっていうことは6節に書いてます。これは将来の、予言ですね。今はとても困難な状態だけど救われるんです。なぜかというと、神様のやがない、あがない救いがやってきますので。イスラエルの軍隊の力は全然アッシリアには負けるんですけど、でも神様の力、主の力に頼れば、もう本当に威力が地の盾まで及ぶんです。また平和が与えられるんです。5節の、終わりぐらいですね。私たちの宮殿を踏みにじるとき、アッシリアの軍隊はユダとエルサレムの国、の領域まで踏みにじるんです。そのとき、もう国が滅ぼされそうなとき、イスラエルは7人の牧者と8人の指導者を立てる。彼らはアッシリアの地を剣で、滅ぼすんです。アッシリア人が私たちの領域に踏み込んでくるとき、彼メシアが必ずアッシリアから救うんです。私たちを、救い出してくださいます。預言者はこのような状態で救いがやってくると予言しました。今は、ヒゼキヤ王がアッシリアの攻撃を向かっているんですけど、でも国は滅ぼさない、必ず救い出されますと予言しました。この予言は、成就したんですね。実はミカの、ミカ預言者の時代ではこのあがないメシアが、と会ったんでしょ？会ってないんでしょ？ミカ預言者は全くメシアの、誕生は目では見えなかったんですね。イスラエルの中ではいろんな、あの人はメシアだよ、この人はメシアだよっていう噂が飛んでましたけど、でも全て偽りのメシアで、イエス様が生まれた時初めて本当のメシアが誕生されたんです。ミカ預言者はまだ全然、メシアは見えなかったけど、でもミカ預言者はその確信を持ってるんです。アッシリアの国を敵対して、イスラエルが救われたことも、確信しました。神様は自らアッシリアのところに行って戦ってくださったのです。アッシリアの軍隊を滅ぼしたけど、その時ヘゼキヤ王は全然知らなかったんです。もう救いが急に 宿ってきあのたどたどあのやってきました。アッシリアは当時の、大国ですね、アジアの中部の大きい国だったんです。すごく軍隊も強かったんです。で、残酷な、やり方をよく行ったんです。もう本当に、人族を滅ぼすような残酷なやり方もたくさん、使ってました。また本当に、殺しまぐる政策を、やってました。北の、イスラエルはの人々がもう大量に殺されたんです。しかし神様主はアッシリアがイスラエルをもう全滅させなかったんです。これは神様の恵みです。実はヘゼキヤ王はどんな王様でしょうか。パッと見ると、まあ、悪くないんじゃないかと思うかもしれないんですが、祭りとか、まあ、宮殿を祭壇を築くことを回復したけど、ね、しかし、ミカ預言者はこの国が囚われると予言しました。ユダの、ユダの、ま、前の、2章3章にも書いてありますように、ユダの、軍の王様とかは、または、長官たちが自分の羊を、食べ込んだという話あったんですね。その時はいろんな祭壇を築きましたが、でも全然人の心が、リバイバルされてなかったんです。ですからミカ預言者はこの国が滅ぼされると予言したんです。ヘゼキヤ王はどんな王様でしょうか。前も言ったように経済的なリバイバルもされたしけど、またある程度、宗教的なリバイバルもされたんですけど、宮殿も作られたんです。また軍隊も立ち上がって、いろんなことは前 の, 王様また、ちょっと良くなったんですけど、でもアッシリアの軍隊に対しては絶対敵対できないんですね。もう全然弱くて力のない王様です。まあ、先週イスラエルに、祈りの歩行に行った時、私たちもちょっと、ちょっと見たことがあるんですね。ヒゼキヤ王の当時の町とかも、見に行きました。当時のヘゼキヤ王が、ある程度大きな国だけど、でもアッシリアは全然敵対できないぐらいです。アッシリアは神様の怒りの杖だとして、ヘゼキヤ王またユダという国を、撃とうと思ってた道具だったんです。ヘゼキヤの時の国は、全て 軍隊はたくさん集めたんですけど、宗教もいっぱい、リバイバルされたんですけど、でも宗教たちとか、祭司たち、預言者、当時の偽りの預言者はとっても、神様に喜ばないことばっかりやってました。貧しい人のことを奪い取ったりとかするんです。表では富たくさんあるんですけど、富豊かな生活してる人が自分が神様に祝福されてると勘違いしました。実は神様は彼らを祝福しようとはしなかったんです。神様は公義を大切にし、生贄とかの捧げはそんなに大切しなかったんです。人々の悔い改める心は神様が大切にする、捧げまたは生贄よりも全然大切にされてるんです。ですから当時エゼキヤ王の国がアッシリアに囲まれた時、ミカ預言者はこの預言を、されました、語りました。この五章のことは、預言されていることはメシアイエス様のことを指しているんですね。で、二段落目ですね、7節から9節、この第二段落目はヤコブの残りのものは、守られたんです。ヤコブの残りのものは国々を治めていくんです。7節、その時ヤコブの残りのものは多くの国々の民のただ中で州から降りる梅雨、青草に降り注ぐ夕立のようだ。彼らは人に望みを置かず人の子らに期待をかけない。ヤコブの残りの者は異邦の民の中、多くの国々の民のただ中で森の獣の中の獅子、羊の群れの中の若い獅子のようだ。通り過ぎては踏みにじり、引き裂いては一つも逃さない。あなたの手を敵に向けてあげると、あなたの敵はみんな立ち滅ぼされる。ヤコブの残りのもの、残りの民っていう意味ですね。残っている、民たち、彼らは立ち上がる、国々を定めていくんです。彼らの数は多くなるんですね。多くなるほどは、森の獣のように、また、森の獣の中の獅子、一番強い動物になるんですね。結果的にはヤコブの残りの民は引き上げられるんです。ユダヤ国の残りのものを指しているんです。ミカ預言者はメシアが、生まれるっていう預言がありました。またユダの国が救われると預言されました。またこの国の、残りのものすべて滅ぼさないんですね。絶対、残りのものがいらっしゃるんです。そういう残りのものはユダのを治めていくだけじゃなくて、国々を、治めていくんです。メシアが生まれると必ずこの国を、または 国々を治めていくんです。今日の目から見るとこの話は教会にも、指すことができるんです。また今日の、民、神様の民にも、当てはまるんです。私たちは神の民であれば森の獣の中の獅子になるんです。羊の群れの中の若い獅子のようになるんです。残りの民は主から降りる梅雨、草に降り注ぐ夕立のようになるんです。神様、主の民の力はこのようです。私たち今日でも主の清められた神様です。私たちもこの世の中から性別され、救われたんです。私たちの人数も多くなる。私たち主から、降りる梅雨のように多くなるんです。私たち獣の中の獅子の立場になるんです。私たちこの世の中の人の中一番力の強い人たちになるんです。私今日この話するとき、あなた方はどう思いますか？あなた方はこの世の中の力に頼らず、ただ主の力に頼ることを、心がけてやっていってほしいんですね。例えばマーケットプレイスで商売をするとき、あなたは自分のビジネスの領域ではまるで獅子のように権威を持っている。神様に頼って必ず勝ち取ることができると信じましょう。ですから私たちは万物の頭だといつも語っているんですね。私たちは神様と一体になっているからです。私たちのまたは神様の権威はとこしえまで及ぶのなのです。私たちこのような見方で神様に使わしていくと絶対祝福されるんです。私たちこのような信仰を持ちましょう。この世で生きていくとき、私たちこの世の中の普通の人の考えでやり方で生きていくんじゃなくて、神様の考え方でやっていくべきです。私たち人の力に頼らず、人々が私たちの人数が多くなるんです。また主から与えられた人数です。教会のこれからのことは、これからの、発展は必ずこうなるんです。またイスラエルもそうなると信じましょう。今日のイスラエルもとても困難の中に置かれているんですけど、でも主を待ち望んで、イスラエルが救われるんです。イスラエルはまだ全然メシアがイエス様ということは信じてないから、まだ完全に救われてないんです。このままにズルズルになってしまうんです。でもミカ預言者の預言では、イスラエルは絶対滅ぼさないってここで預言されたんですね。まあ、続けて攻撃されるんですけど、でも攻撃の最中には、救いがやってきます。もう世の終わりの時、イスラエルはもう自分の国が滅ぼしがちだけど、救い主が下ってくださることも、予測できる、期待できます。 当時のヘゼキヤ王の時、アッシリアが、ユダを囲む時、急に救い主が現れて、ユダの国を救われたと同じようなやり方がされるかと思います。ミカの預言者の預言はもうメシアが生まれるということはもう実現したんですね。神様のキングダムはこの世の中を治めていくという御心があるんです。この予言は必ず、実現すると思います。第三ダナク目ですね、10節から最後までです。この第三ダナクは神様は必ず守るというテーマをしたいんです。10節、その日主の水毛、私はあなたのただ中からあなたの馬を立ち滅ぼし、あなたの戦車を打ち壊し、あなたの国の、町々を立ち滅ぼし、要塞を皆く使えす。12節、私はあなたの手から呪術師を立ち、占い師をあなたのところからなくする。13節、私はあなたのただ中から刻んだ像と石の柱を立ち滅ぼす。あなたはもう自分の手の作ったものを拝まない。神様はすべてのうならい、またすべての呪いを断ち切る、断ち滅ぼすんです。ヘゼキヤ王の時代は宗教のリバイバルがされたんですけど、でもここで書いてるのがまだ占いとかはまだ残ってるんですね。イスラエルが祭りとかをリバイバルしたとき、一度すべての偶像を、断ち切ったと思う、断ち滅ぼしたと思うんですが、でも知らないうちにはまた現れてきました。ここでの予言では主はこの国のすべての馬とかの力、戦車の力、また占い、呪術とかを断ち切るんです。断ち滅ぼす、滅ぼしたいんです。神様は清めの国を守ろうと思ってるんです。これも今日の教会には、当てはまるんです。私たち人の力、お金の力に頼るんじゃなくて、私たちまた偶像、石の柱に頼るべきではありません。今日の教会も神様の、キングダムを表すべきです。イスラエルはこれから必ずこのような国になるんです。この地上では政権の強い国になる、また霊的も強い国にもなると予言されました。でもまだ今はまだまだですけど、私たち異邦人の教会はこの目標に指して、目標に向かってイスラエルに助け合った会いながら、この目標にたどり着きましょう。今日の分かち合いはここまでです。